玉井アルファ奈良の響き。奈良で活躍されている方に活動内容や大切にしていらっしゃるお言葉などを聞き、またその方を題材にしたショートストーリーをお届けする玉井アルファ奈良の響き。この番組は大新加工株式会社の提供でお送りします。こんにちは、大道蘭です。玉井アルファ奈良の響き、今回もこのコーナーからスタートです。玉井アルファこの人に聞く。今回お話を伺いしますのは、霊泉寺真言宗館長並びに大本山霊泉寺貫主でいらっしゃいます遠山光秀様にお話をお伺いします。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
私は今日は霊泉寺に来させていただいたんですが、先日館長になられたということで新参式を取り行われました。おめでとうございます。
ありがとうございます。
今のお気持ちはいかがでしょうか。
新参させていただいたんですけども、特にそれほど変化はないかなと。以前と仕事の内容等は変わらないので、ほぼ一緒だと思います。
皆様にご用意されました、その時のご気分はいかがでしたか。
やっぱり身の引き締まる思いで、これから霊泉寺をね、ますます発展させていかなければいけないなという、そういう責任感で、いっぱいでした。
この霊泉寺っていうのはどういったお寺なんでしょうか。
霊泉寺は天平8年736年に開創されまして、開創はですね、行基菩薩とそれからインドのお坊様で、菩提僊那というお方のお二人が開祖になっておりますけれども、まあ、1280年余り、続いてきたお寺であります。もともとは発想宗という宗派だったんですけれども、その後平安時代に弘法大師がこちらの方にもお越しになられまして、真言宗を伝えられましてからは、発想宗と真言宗の2宗見学の寺としてずっと来ましたけれども、明治の初めになりまして、発想宗と縁が切れまして、現在は真言宗になっております。また昭和26年に高野山から独立をいたしまして、霊泉寺真言宗という、まあ、単立の宗派を作っております。でその宗派の長ということで館長という役職になっております。
この霊泉寺なんですけれども、どれぐらいの広さがあるんでしょうか。
約5万坪ほどあろうかと思います。ただそのうち3万坪はですね、霊園の方にあたりまして、いわゆるお墓でございますけれども、こちらが広く、まあ、面積を占めているというところで、伽藍の建物のお堂の方はですね、まあ、約2万坪ではないかなというところです。
はい、なぜこのお寺なのに鳥居があるんでしょうか。
これはこの鳥居はですね、弁天様をお祭りしている鳥居でございまして、何々天、最後に天とつく方を仏教で神様と呼びますけども、そうした方をお祭りしているところには建てられておりまして、特に弁天様のところはこの赤い朱の色を塗りますので、非常に目立つというところであります。でまたこの鳥居の役割としてしましては、結界になります。この鳥居より中はですね、神聖な領域に入りますよという門の役割をしております。でちょうど鳥居のところにしめ縄がかかっていたと思いますけども、このしめ縄がお空に浮かぶ雲を表現していまして、ぼんぼりのようなものがぶら下がっておりました。これは雨を表しています。しめの子と言います。でギザギザしたしでというものがございますが、これが稲妻でありまして、ここを鳥居をくぐられることによって心も体も清められる、そういう効果がこの鳥にはあるということになります。
伽藍の規模が、廃仏毀釈によって少し減ったとはいうことですけれども、それでも今も大切に守られているものがたくさんあるかとお伺いしましたが。
そうですね、現在国宝の本堂をはじめ、重要文化財の鐘楼と三重塔、 また鎮守さん、十六所権現という鎮守さんがおられるんですけども、その鎮守さんも重要文化財に指定されています。あと仏像や中物もですね、重要文化財のものが30ほど所蔵しております。
私たち一般のものはその仏像などを見ることはできるんでしょうか？
はい、ご本尊さんは薬師三尊でございますが、こちらは秘仏でして、明治時代までは20年に一度しか御開帳されませんでした。現在はお正月の三が日と5月の第3日曜日のバラの行事の時と、あと秋の秘仏宝物展、10月23日から11月の第2日曜日までご開帳をさせていただいております。で、他の秘仏、十一面観音さんや毘沙門天さんなども、その秘仏宝物展の時にはお出ましをいただいて本堂にお祭りをさせてもらっております。また普段奈良の国立博物館にお預けをしている仏さんもおられまして、その仏さんも秋の時には里帰りしていただきますので、皆さんお時間ありましたらぜひ秋の秘仏宝物展の時期にお越しいただきましたら結構かなと思います。
霊泉寺と言いますと、私たちの中はどうしてもバラの寺というイメージがあるんですけれども、なぜバラ庭園、バラを植えようと思われたんでしょうか？
実は私の祖父がですね、先々代住職ですが、太平洋戦争に出兵をいたしました。そして捕虜となりまして、シベリアに抑留されたんですが、帰ってまいりました時に一番願ったこと、それは世界平和でございました。このお寺に来られる方に花園を見てほしいなと思ったんですね。で、心の安らぎを感じ、また二度と悲惨な戦争をしないでおこうと、まあ、そういう気持ちになってほしいなと思いました。で、さてどんな花を植えたらいいのかなと迷っておりましたところ、本堂から見まして、このバラ園の方向が北東の方向、つまり鬼門に当たっております。昔から鬼門にはヒイラギのようなトゲのある木を植える習わしがあり、悪いものを防ぐということでありますので、まあ、バラにもトゲがありますので、バラを植えたらいいんじゃないかなということがまず一つございます。それからバラというのは西洋の花だと思われがちなんですけれども、実はその起源はですね、アジアにありまして、日本で言えばハマナスという花、また中国では香辛バラというバラが原種になっております。そういう意味で、私たちの親しみのあるこのアジアの花だということ。で、万葉集にもこのバラは案外歌われているものでございます。そしてもう一つ重要な理由がありますが、これはお釈迦様の時代、今からもう2500年も遡りますけども、お釈迦様が道をこう歩いておられた時に、可愛いノイバラがですね、咲いていました。いい香りもした。しかし数週間後に同じ道を通られました時には、もうバラはしおれて香りもしなかった。世の中は諸行無常だなと、どんどん移り変わっていく。今は自分は高皿国の王子という身分だけれども、これも将来どうなるかわからない。それならば一層出家をして修行をして悟りを得たいなと、そう思われたお釈迦様の出家の動機となったのが実はバラだとも言われています。まあ、そういう意味でも仏教と実はご縁のある花ということから、昭和32年の5月にバラ園をオープンさせていただきました。で、当初ですね、太平洋戦争の終結を記念して作られたバラがありました。その名もピースという文字通り平和なんですけれども、フランスのメイアンさんという方が作出された方バラなんですけれども、このバラをですね、一番中心に植えまして、どんどんどんどん種類を増やしてまいりまして、現在は200種類2000株10万本のバラということで、皆さんに、喜んでいただいているところでございます。
鳥居をくぐりまして、左手に薬師塔、こちらはどんなところなんですか？お風呂ですか？
はい、実はこの霊泉寺の改装された由来というのが、このお風呂から始まっておりましてですね、もともと 遣隋使で有名な小野の妹子の息子さんと伝わる小野の飛人という方がこの地方におられまして、その人が壬申の乱という戦に巻き込まれて、右大臣という役職を辞められてですね、この山にこもられたんですね。で、その方が実はこの薬草のことを非常に詳しかったということで、この山に薬草を植えられたんです。で、その薬草を境内に流れている湯屋川のほとりに、薬草湯を、つまりお風呂をですね、作りまして、薬草のお風呂ということで、このご近所の方々の病気を治しておられたということがあったんです。で、その時にこのお風呂にですね、薬師三尊、薬師如来様と日光月光菩薩をこう祀っておられたという、その実は、仙仏といいまして、仏さんがですね、今も残っておりまして、はい、重要文化財に指定されておるんですけども、これが一対、つまり二面残っております。白鳳時代の重要文化財ですので、まだこの霊泉寺ができる前にこちらでお風呂でお祭りになっておられたという、そういう仏さんがおられましてね、これが実はこのお寺の元になる、そういう仏さんだということで、この仏さんを聖武天皇の時に後見皇女が病気になられた時に、ここに行基菩薩がお参りをされた時に病気が治ったということで、そんなご利益のあるお薬師さんならちゃんとお寺としてお堂を建ててお祭りしなきゃいけないなということから、霊泉寺が建てられたという、そういう歴史がありますのでね、実はこのお風呂というのが非常に霊泉寺には重要なものなのです。昔からやはりお寺というのは情報の発信する場所であったと思います。また子供たちが集う寺子屋などもありました。そういう意味で多くの市民の方々にお越しをいただいて、和やかに時間を過ごしていただいて、またどんどんどんどんお友達と一緒に来ていただきましてね。そして霊泉寺というところに皆さんが集っていただいて、で、集っていただいたら仏様に手を合わすということがやはりあると思いますので、それでまた霊泉寺の仏さんがパワーが増すというようなことで、ご利益も聞いていただけるということではないでしょうか。
やはりそのきっかけは何であれ、足を運んでいただき手を合わせていただきたいということですね。
はい、
ございます。さて、館長のことでちょっとお伺いしたいんですが、遠山さんはもう生まれも育ちも奈良でいらっしゃいますよね。
そうですね、まあ、生まれも育ちも奈良です、はい、
ずっとここ富雄でいらっしゃるんですか。
そうですね、ただ大学の時は4年間ほど東京の方に行っておりましたのと、あと高野山の方で修行をしておりましたので、それが大体2年ほどは高野山の方に行っておりました。
いつぐらいからでしょうか、自分は霊泉寺を継がなければいけないんだと思い始めたのは。
そうですね、まあ、中学の頃にちょっとやはり誰でもあると思うんですけども、自分がなぜそのお寺を継がなきゃいけないのかなという、そういう疑問を感じることはなくはなかったです。でもその時に仙台住職から伝えられたことはですね、やはりこの歴史ある霊泉寺を守るということが、この非常にやはり重要なことで、誰でもできることではないと。やはりここに生まれ育ったものしかそれができない。なのでお前はそういう、まあ、選ばれた人間なんだということを聞かされましてね、お寺を守るということがいかに大事なことなのかということを、まあ、中学の時に、まあ、悟ったと言いましょうか、分かったと言いましょうか、まあ、そういうことがございました。
お寺を守るためにそれではお勉強をなさったということですか。
そうですね、将来は、まあ、お寺を守るという大役があったわけなんですけれども、まあ、そのためにはいろいろ見聞を広めることも大事やということで、 東京では慶応大学の方に進学することができまして、いろいろと勉強させていただきました。またアメリカにもですね、ボストンの方ですけど、留学もさせていただいて、あちらでは宗教学を学んだんですけれども、仏教をですね、海外からの視点で視野で、見ると、いうことを勉強し、また仏教以外のキリスト教やユダヤ教、イスラム教なども勉強して、いろいろな宗教を勉強させていただいたことによって、また仏教の良さというものを再認識することができたんじゃないかなと今では思っています。
インバウンドからたくさんの海外の方がいらっしゃいますけれども、もう感情はじゃあペラペラですから大丈夫ですね。
いやいや、それがですね、日本に戻ってからは高野山の方で、英語のない世界で修行しておりましたので、ほとんどの英語は忘れまして、まあ、本当に日常の簡単な会話程度の英語だけで、なんとかインバウンドの方来られた時には対応しております。
ここ奈良は館長にとりましてどんな町なんでしょうか？
そうですね、奈良は国のまほろばとも言われますので、東京にいたわけですけども、やはり中心、日本の中心じゃないかなという気はいたしておりますけれども、でも今京都はかなりインバウンドの方も多いし、たくさんの方が観光や参拝でお越しになられてますけれども、奈良には奈良の良さが、京都と違った良さがあると思います。ゆっくりと時間をかけて、参拝していただけるのが奈良じゃないのかなという気もいたしておりますので、これからは奈良の良さを日本だけでなく海外にも発信していく必要があるんじゃないかなというふうな気がいたしております。
番組の最後になりましたが、館長が大切にしていらっしゃるお言葉あれば教えていただきたいんですが。
はい、先代住職の座右の銘でもあったんですけれども、真宗必勝という言葉がございまして、真というのは信じるの真ですね、宗というのは治めるという字です。筆が必ず、証は証明するの証ですから、自分の信念で収めた、修行した、そういうことはですね、必ず立証されるということで、我が道を信じる道を行けば、それは必ず未来にはそれが証明されて成功を収めることができるんだよという、そういう意味に捉えておりますけれども、これが大事にしている言葉でもございます。
どういった時に館長はそのお言葉を使いになられますか？
やはりお寺の運営もそうなんですけども、いろいろな場面でやっぱ迷いというのがあります。仏教にはトン・ジン・チというね、3つの煩悩と呼ばれる三毒煩悩、3つの毒というのがあるんですけども、トンというのが貪る、これは欲ですね。それからジン、これは怒りです。そしてチというのがあります。このチというのが実は無明とか、あるいは迷いという意味になります。この誰でもこの迷いというのはあると思います。でもその迷いの時に、自分がより心の拠り所になるものを持っているか持っていないかで大きく違うのではないかなと思います。そういう意味で私にはこの真宗必勝の言葉、これをですね、拠り所として、迷った時には自分の信念、これを強く持って前へ進んで、前向きに歩んでいきたいなと思っております。
ありがとうございます。タマイルアルファ、この人に聞く、今回お話を伺いしましたのは、両泉寺真言宗館長並びに大本山両泉寺貫主でいらっしゃいます遠山光宗様にお話をお伺いしました。今日は貴重なお話どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
玉ゆら劇場、このコーナーは
身近な風景を題材にしたショートドラマです。脚本小野小町、出演住典子、玉揺ら劇場、お湯の声。
そんなに長くお湯に入ってないで早く上がりなさい
と昔から母に言われる私、けれど湯船に浸かるとなんだか体が軽くなっていい気分になり、そうなるといつもは回らない頭の別のところが生き生きするのか、急に昔のことを思い出したり、綺麗な風景がふと鮮やかに現れたり、私にとってお湯に浸かるということはリラックスするだけでなく、何か別の力を与えてくれているような気がしていた。
そういえばお前は小さい時から運動ができないのに妙に泳げたりしたからな、水の中の方が元気が良かったからな。
父がそう言うとすかさず母は、
だからって好きなお湯を見つけては若い娘が一人で入りに行くって、そういうのは引退したお父さんがゆっくりすればいいのよ。
いくら母にそう言われても好きなんだから仕方ない。温泉に銭湯にお寺の中にもお湯があると聞いて行ってみた。花の季節には花も楽しめ、山の景色も良いところ。その日は雨で人も少なく、目的の湯殿には私一人で誰もいなかった。
ああ、広い湯船が私だけのもの!
と嬉しくなって頭を沈めると、え?声がした。お湯から頭を出すと、窓際のところにぼーっと湯気が立っていて、誰かがお湯に浸かっていた。1、2、3、3人で窓の方を見ながら話をしている。
奇跡よね。
ほんと奇跡。
こんな風にいつもお湯があるなんて
本当に奇跡。ねえ、あなたもそう思わない？
いきなり話を振られて驚いた私、すぐにこう答えた。奇跡ってお風呂には毎日入っているし当たり前なので、奇跡っていうのはちょっと。私の返事が気に入らなかったのか、3人は急に静かになった。しばらく無言だったが、突然、
当たり前なんですって。
当たり前ね。
まあ今はそうだけど、
昔はそうじゃなかったのよ。
窓の外から強い光が入り、私は眩しくて目をこすった。
あれ、何も見えない。
あたりは湯気が立ち上り、何も見えなかった。うっすら見えてきたのは、さっきまで使っていたお湯とは全然違う風景。湯気は立っているが湯船はない。薬草のような匂いがする。汚れた体を拭いてもらっている人が見えた。
え、昔の人？
さっきの3人の声が聞こえてきた。
昔のお風呂っていうのは今とは全然違うのよね。
昔はお湯に浸からずにお湯を沸かした蒸気できれいにしたのね。
病気の人を助けるためにお風呂があったって感じかな。再び目をこすると、今度はその声の3人の姿が影のように窓際に見えた。3人は話し続けている。
こうしてゆっくりお湯に浸かれるなんて、ほんと特別なことよね。
ええ、特別特別。
こんな特別なことが、今は毎日でもできるなんて。
ねえ、あなたも特別って思わない？
また私に質問？
3人は私の答えるのを待っているかのように黙っている。それで私は、
特別って
お湯に浸かるのは毎日のことで、特別っていうよりは普通で、と答えた。すると三人は、はぁ、と大きく息を吐いた。どこからか風が吹いて、私は一瞬目を閉じた。そして再び目を開けると、え？さっきとはまた違った風景が。大きな釜があり、湯が沸いていて、その湯をかけてもらっているたくさんの人がいる。汚れた体に湯をかけてもらうと、歪んでいた顔が嬉しい顔にたちまち変わる。特別な魔法でもかけられているかのように。私は目をこすった。再び湯船の中に三人の影が見えた。声が聞こえる。お寺のお風呂は特別なところ。そうそう、昔々、今のように衛生状態も良くなかった頃、貧しい人や病気で苦しんでいる人たちへ入浴を施した。風呂を振る舞った。三人の声が重なって一つになっていく。みんな喜んでいた。ええ、本当に喜んでいた。ああ、本当にいいお湯だ。その時、湯殿の窓の外から明るい光が差し込んできた。バシャンと大きな水の音がした途端、三人の姿は消えていた。風呂の歴史に詳しい人が私に話をしてくれたのか、いや、それとも、あれはお湯の声だったのか。湯から上がり、緑が美しい山を歩くと、薬師三尊仏に出会った。三体の仏様は静かに微笑んでおられる。ああ、本当にいいお湯だ。未来もずっとそう言いたい私がいる。
タマイラルファー、奈良の響き。この番組は大新加工株式会社の提供でお送りしました。番組の最後はニコの演奏でお楽しみください。